ポール・マッカートニーさん日本武道館での追加公演決定。
おう
5月21日日本武道館で追加公演を行います。すごいですね。今回は C 席が1500円、当時の
1500円、
うん、
1500円、
そう、ビートルズで来日した1966年の公演のチケットの金額と同じ金額の席を用意して、これは25歳以下限定のチケット販売。
はあ、そうです。
すごいですね。
それはどう面白いのかな。なんか若干滑ってる感じもするな。
面白いか面白くないかよくわかんないんだけど、これ、
C 席はだいぶ後ろの方とか3階、2階とかそんなあれですか。まあ、
武道館だとでも2階でしょうな、多分ね。
そんないくら安い歌があって、ねえ。
ねえ。でさ、これつくづく面白いんだけど、5月21日って水曜日平日なんですけど、
はい、
14時解除、15時開演なんですよね。
なんか優しくね、その時間も当時の時間ですか？
そうなのかな。すごい。でも、あ、与田さんは全然これを知らないんだね。ここが一番びっくりする話なんだよ。
はいはい。
まあ、S 席、あ、じゃあまずアリーナ席。10万円。S 席8万円。A 席6万円。B 席4万円。C 席1500円なんですよ。
極端やね。
ちょっとね、アリーナ10万ってどこまでをアリーナというのか知らないんだけども。
ああ、アリーナの概念だけは本当にそのライブによって、ね、やるアーティストの人によってもう概念が変わってきますからね。
ねえ、わかんないんだけれども。
もう、俺、ビーズのライブを、大阪の京セラドームに、
はいはいはい。
見たことがあって、
はいはい。
上司に用意してもらって、はい。で、S 席が取れたと。
うん。
ああ、すごいじゃないですか、って。いや、やったと思って、その S 席っていうのどの辺かなと思って、こう、京セラのそのあれ見て、どのあたりかなと思ったら、もう、うん、S ってのはめちゃくちゃ広いんですよ、範囲が。こんなに S って広いのみたいな、うん。
結構あれよね、S と A しかなくて、A は本当に2階の後ろだけみたいな、
ね。そうなんですよね。
そういうの多いですよね。
1階のあたりも S みたいな感じになってて、何やねん、うっとうしな、みたいな。
ね、
アリーナとの最前あたりをこう S っていうようなイメージとかありますけど、そんなんじゃなかったんですよ、
ね、
その時は、
ね。SS みたいなね。
うん、だから、ねえ、一概にその、なんか S だ、アリーナっていうことで、こうなんか座席のその割り当てのあれを見てみないことには、こう、喜べないみたいになりますよね、最近は。
本当にね、S 席取れた、みたいなね。
うん。
しかし、それにしてもアリーナ10万で、
それはだから、
どこから
得点がつくんでしょ、やっぱり。
いや
ないんすか？
ないんじゃない？例のリハーサルが見れるとかさ、バックステージ行けるとかさ。
なんもなしで、その、ツーショットチェキもなし。
ツーショットチェキもないんじゃない？
ポールド
のツーショットチェキもないんじゃない？生写真で、にサインしてくれて、なんか、本当かい？みたいな、そういうのないんじゃない？
は
すごいよね。すごい。
それはなんかね、ビスの解散ライブですら10万席ありますよ、でも。
あ、そうそうそう。で、あれ売り切れてるらしいね。
そうそう。あれはあれでなんかいろいろ特典がね、つくらしいんで。
ああ、なるほど。
それぐらいの何か、ポールもビス並みのことやってもらわないと。
まあね、ポールとビスを一緒にすると多分かなりね、世界的レベルでの批判を受けんじゃないかな。別に僕は今ビスをディスってるわけではないですよ。すいませんね、本当に。
まあ10万でも、まあ売れるんでしょうね、やっぱりね。
これ売れるのかね、本当に。
いや、だってさ、10万のやったら出すっていう人、そらね、そんなトンチキの人いっぱいいますよ。
行く
あ
れ、
何にでも。
何にでも、でも、その10万、8万、6万、4万っていうのがさ、
8万6万ってあたりがなんかすごい微妙ですよね。
微妙ですよね。
なんでその2万3みたいなね。
ね、
うん、
いやだからそのね4万で後ろから3番目ぐらいのところでどうなのさっていう。
ねえ、本当に。
で、それで17日、18日は国立でやるし、24日は長居でやるんですよ。そっち行きゃいいやん、みたいな。
武道館だけなんですか、その10万設定みたいな。
そうそうそう、これ、あの、武道館だけですよ。追加公演。
なんかやっぱりあるんでしょう、そら。
なんかあるのかね。なんか、
ハグしてもらうとか。
あの、ブワーンとあの、ピーターパンみたいに釣られて、こう、ぐるーっと、頭の上を飛んでくれるとかさ。
それ、10万の席の人とこのみにな
んか、なんかご利益ありそうやん、ポールだ。
そら、まあ、なんかやっぱあるでしょ。終演後、その10万の人だけになんか、ね、向けて。
向けてあるのかね。
何かやるとかね。
あるのかね。
まあ、しょうもないグッズつけて10万だけとかやったらね。
いや
まあどんだけ近い距離で見れるかですけどね。
そういうことですよね。
うん。
まあだけど、どんなに近くても武道館ですからね。
ねえ。
ねえ。ステージはあって、やっぱり、ね、客席は離れとるでしょうからね。まあ、まあ国立よりは。
謁見できるような距離で見れるわけでじゃないでしょうからね。
ねえ。いやー、すごい。ポールすごい。
ねえ、えらい、うん。この間ライブやったところにまた来てくれはるんですね。
本当にね。儲かるんだね。
まあ、儲かるんでしょうね。
うん本当にあれですよ、格差社会ですね、もうね。
うん。ライブもね。
ライブもね。
ステージもね、ほんとそういう客席のあれもね、ほんとに。
いかん。
ね。
いかんとか言って。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの。
はい、岩です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども。はい、はい。まあそんな感じでございますが、ポールも来るし、ベビーメタルはツアー、海外ツアー出るし、7月からね、7月1日から、またケルン。なんでケルンなんですよね。まあ、そしてフランス、パリとイギリス。まあイギリスは、あの、例の、フェスもしかもメインステージに行っちゃったっていうね。今までテントステージみたいなとこだったのがメインで、多分あのメインだとオープニングになると思うんですけどね。
まあヘッドライナーではないでしょうね。
だって同じ日アイアンメイデンとかじゃなかったっけ。もうね、
そうですね。
すげえよな、もうすごいよ、本当に。
うん。
んであれですよ、イギリスのロンドンのところも。ザ・フォーラムという2300のキャパの箱に、まあ、一気にその会場がソールドアウトになっちゃったらしいので、変更になったらしく、来たね。もうあっという間に世界の、世界のが冠につくようになっちゃいましたよ。いやー、怖いわ。で、9月はね、ただ、幕張で、凱旋ツアーっていうのは凱旋ですよ ね。
まあそうですよね。バックイントキオですよ。
わ、かっこいい。
フロムトキオトゥートキオですよ。
一曲目やっぱライオットインラゴスですかね。やっぱね。でっつってでってでってでってでってでってって。もういい加減 YMO からさ、
離れよう。すぐ例えるなよっていう話ですよね。
本当にね。
ベビーメタルトランスアトリンタトランスアトランティックツアーみたいなね。
ねえ。在関東少年のモアのボーカルがいいんだわ、みたいな。
まあまあ、こう、大体まあでも、一応ワールドツアー言うてるぐらいなんでね。
うん。
もう欧州以外どっか、
ただまあね、アンドモアということが書いてあるので、もし、まあ、 まだ増えるかもしれないっていうか。
ね、
アジア行くんじゃないかなとは思うんですけどね、台湾とかね、香港とか。
アジアは、まあ、まあ、フェスは呼ばれてるっぽいですけどね、どっかタイか何かは。まあ、あるでしょうね、それはね。
うん、だからなんか、まあ、あとはね、アメリカに行くのかどうかっていう。
まあ、そうですね、アメリカね。
いやー、すげえことになってきましたよ。ベビーメタルね。それに伴いトレーラームービーが YouTube にアップされましたが、この間のね、武道館の映像が、はいはいはい、まあちょこちょこと、朝の情報番組とかいろんなとこで、まあ小出しにはされてましたけどね、撮ってたのがね、ただバッチリと8分か9分ぐらいの、バッチリ、南極が出てきましてね。あれは、初日ですな、ほとんどね。
そうですね。
コルセットしてますもんね。観客の皆さんがね。与田さんもコルセットしてたわけですか、つまり。
いや、僕はしてなかったですよ。
かっこいいですね。
せずに入れまして、なんか、しないと入れないみたいな触れ込みでしたけど、普通に、なんか、さっと入れましたけどね。
あれでも、入場の時にくれるんじゃないの？
いや、あれはなんか別で交換するところがあって、コルセットだけを受け取るっていう場所があって、で、その受け取って、まあ、巻いてくださいっていうことだったんですけど、
はいはい、
まあ、巻かずに、そのまま持って帰ってきましたけど。
さすが。
まあね。
で、まあ、あれですよね。あの中でやってたやつはさ、いじめダメ絶対の、はいはい、オープニング、イントロのとこ出てましたけど、あれって、だからその前のヘドバンギャーで、水野優が落っこちて、
はいはい。
で、落っこちて、二人でやって、とりあえずその曲は終わって、で、暗転して、しばらく何にもない状態で数分あったわけでしょ？
はいはい。
で、いきなりあれがダーンと出てきたわけ。
そうですね。
うわー。で、うわー、ゆいー、みたいな感じになってる。皆様。
まあ、落ちた現場を見てた側の席の人たちは、まあ、喜んでましたよね、そら。
ああ。
うん。
すごいですね。
うん。
中本さんと水野さんが、こう、アイコンタクトをしてるところをね、
うん、
ちょうどこう、バチッと抜いてて、あの時のなんか、岡本さんの顔がすごくてね、なんかね、こうなんかこう、勇敢さと慈愛というものをこう、同時に兼ね備えたような目でこう、水野さんを見て、あれこれが信長の森蘭丸みたいな感じだったんだろうな、戦国の世で言えばな、みたいな。この人は100万石ぐらい収めとるよな、もう。
何か言うであるわ。
ちょっとね、たまたまそれを、抜いたキャプチャーしたやつがね、アップされてたんだけど、中本さんの顔がね。もうね、ちょっとね、もう漫画みたいですよ、顔がね。ちょっとね、かっこよすぎて、なんか。こう、だから、戦国武将のかっこいいやつみたいな。うん。ちょっと、うわぁ、すげえと思って。
だいぶイカれてきましたね。
うん。
先輩。
あのね、全部与田さんのせいですよ。これもね、俺も一年間桜桜言われてくるよね。俺もやっぱりね、それはちょっとぐらい桜になんか、傾いてしまいますよ。まあ、ね、本当に、なんかだんだんだんだん心配になってきてね、もうヨーロッパとか大丈夫か、みたいな。
まあね、フェスは、そこはまあ、もう日本のフェスとはもう全然もう規模も質も全然違いますからね。
ミール瓶飛んでくるらしいですからね。
いや、それはもう何が起こるかですよね。
ね。
その辺のケアはきちんとね。
してもらわないとね。そう、そういうことでもだんだん心配になってきました。
中学生の女の子が出るってことはおそらく今までないでしょうからね、あそこでは。
まだ中3と高2ですよね、考えてみたらね。
その辺をね、欧州の人たちに分かっていただかないことにはね。
本当ですよね。あんなでかいステージにね。 だからまあ、多分、なんかまあ、いろんな情報が錯綜しててよくわかんないんですけど、あのステージに立つのであれば、バンドを持っていかないとダメだろうっていう感じですね。
一応まあ、神バンドが出るのは間違いないみたいですけどね。っていうか、まあ、そら、でしょう、そら。
ねえ。テントステージだったらまだ、ごまかせるかもしれないけどな。いやー、何やるかね、あと曲ね。やっぱりあの曲で俺、ドキドキモーニングやってほしいんですけどね、なんかね。なんかこう。
まあ、ねえ、まあ。
ものすごいビール瓶投げられそうな気がするんだけどさ。でもね、ドキドキモーニングでやっぱりね、なんかね、こう。
でも何やっても大丈夫な感じもしますけどね。まあ。君チョコがあれだけ受けてるわけですからね。
そうそうね。うん。
うん
だからまあ、だから、あとは、そういう、どこにでもいる原理主義者的な人たちがね、うん、こう、前の方に行ってくれないことを祈るしかないんですよ。何でもいいや、何でも大好きみたいな人たちが、あの、なんていうの、15列ぐらいまで行ってくれれば、なんとかなるのかな、みたいなね。
うん。
まあ、そんな感じで。
だいぶイカれてきましたね。面白いわ。もうそっちの方が面白いわ。
いやでもね。でも最近思うんですけれどもね、こう、まあよく知らないんですけれども、
はい、
あの、武藤あやみと中本鈴香が一緒の事務所にいるってすごいですよね。冷静に考え。なんか、ヤマトと武蔵がいるようなもんじゃないですかね。
まあ、その例えは俺ピンとこないですけどね。
うん、俺もこの。
ヤマト世代じゃないんで。
うん、この例えがどうなのかなと思って、カンコレ世代に刺さるかなと思ってちょっと言ってみたんですけど。いや、なんかね、ものすごいですよね、なんかね。
まあ、そこの、ね、なおかつ、パフュームもいるというわけですからね。
ね。
うん。
どうすんだ、みたいなね。
うん。
かえって大変だよね、売り出すのがね。ベビーメタルもなぁ、どうすんのかね、いよいよ本当にあの二人が卒業しちゃったらもう、ガチでやっちゃうのかね、とかね。
まあ、あの、パイウンとベビーメタル、まあ、共にまあ、海外ね、あの、進出したりなんかしてってありますけど、その二つで何が、感覚的に何が違うかなっていうのが、その、Perfume に関して言うと、なんとなくその、ある程度活動はパーマネントな感じはあるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ3人の中で、その、こう音楽的にフワがあって解散みたいなことってなさそうじゃないですか。
うん。
まああるとしたら、まあなんかこう、結婚妊娠とか何かが、うんうん、っていうような。まあね、
そうそうそう。普通の女の子に戻りたくなった、まあ、誰かが、うんなったかとか。
そういうようなことで、でもそれがあったとしても、解散っていうのはなさそうというか、まあ、休止はあったとしても、
うん、
解散っていうのがどうにも想像がつかない、要因としてなんかこう、挙げられそうなのがないなっていうのがありますけど、ことベビーメダルに関してはもうその、昔からそうですけど、もう次で終わりじゃないか、次で終わりじゃないかみたいな。その、パーマネントな感じが全然しないっていうのが、あって、そこがその、パフュームと違うというのか、
ね、
その、バンドとしてのその継続性みたいなのが本当にないっていうのがね、非常に面白いというのかね。
まあ、もともとが違うもんね、そもそもがね。その、広島から3人で上京してきたようなのとさ、部活みたいなさ。
うん、冗談のような企画で始まったのがこういう風な話題になってっていうような感じですからね。ねまあ、だから、うん、ね、将来、まあ、ユイモアが今年、14年度卒業して、で、その卒業した後のその3人のそのモチベーションみたいなのがどうなってるかですよね。
ね。
うん、もうそれ以下によって本当に終わるのか、ね、続けるのかっていうのがね、そこがもう今もってわからないですからね。
で、また部活って言ってさ、他の部とかをさ、卒業したらやっぱりもう当然のように活動してなかったりするわけじゃないですか。
まあ、そうですよね。だからベビーメダルだけですよね、一応その部活枠から、15部という枠から外れたのはね。
外れたのはね、まあ、うん ただやってる本人たちはやっぱり部活乗りでやってるかもしれないんだよね。
あのユーモアがその学院日誌でよく書くのはその課外活動ベビーメタルという言い方しますからね、
うん、
あくまで彼女たちにとってやはり課外活動であるという意識があるんですか ね、まあ、
ね、そうそうそう、な 本文は桜ですよみたいな、私たちの、うん、生徒会長ですからね、今やね。
まあ、インタビューとで読むと、その中本さんなんかよく言うのは、やっぱりその、どうにもこう現実感がないような、その夢のような感じがするという、
はいはいはい、い
つ冷めてもおかしくないようなみたいなニュアンスなことは言ってるので、まあ、その3人、中本さん含めて、やっぱり彼女たち自身も、その、現実味みたいなのが、もう希薄な感じはやっぱあるんでしょうね。希望が、話題だけがすごく、先行して、で、彼女たち自身もそれに ついていってるような感じじゃないですかね。
ね。で、やってる音楽もよくわかんないしね、うん、なんかね、
う
ん、
まあ。その辺が、年月を経て、こう、彼女たち自身に、いつの段階でこう、マッチするのかというのがね。
うん。
うん、
なんか、ずっと、マッチしないような気もするんですけどね。
まあ、それはそれでも面白いから、全然いいんですけど。うんうん、だから本当にことその継続性という部分については本当にまだまだ分かんないですよね、
うん、
危うさっていうのありますし、
ね、
うん、終わったら終わって終わったら終わったとしてもそれもなんかベビーメタルらしいなっていう気もしますし ね
なんかスッとね本当に、うん、で彼女たちも別に自分たちじゃないよあれはみたいな、スーメタルは私ではないしみたいなね、
うん、ただまあこうアミューズというかそのね、会社的に、あれで言うと、やっぱり終わらせたくないっていうのは間違いなくあるでしょうから、
うん、
まあ、おそらく終わらないでしょう。継続はさせるでしょう、やっぱり。コンテンツとして輸出できるものがせっかくできたわけですからね。
まあね、だってもう、その、うん、会場変更になって、パフュームよりでかくなって、やっぱり、まあ、今やパフュームよりも、海外での認知度みたいなのはね、うん、まあ、YouTube のあの、異常な再生数、うん、ギミチョコの、あれとかでは、まあ、ね、あとは iTunes のそのランキングとか、うん、ベビーメタルは結構すごかったですからね。
まあ、音楽、海外で受ける音楽って何がなのかよくわかんないですけど、やっぱり、ああいうテクノポップ的なものよりかは、ゴリゴリしたハードなベビーメタルの方がやはり受けがよろしいんですかね。
やっぱりそうですよね。
そういうことなんでしょうかね。
うん、やっぱり、あの、そのよくヘビーメタルの日本の本当にラウドネスも海外に出てやったし、
まあまあそうですよね、うん、
あの辺は結構シームレスというのか、
うん、
であとはあのいわゆるハードコアとか、
うん
うん、ああいう系は平気で本当に海外に呼ばれたりして、
そうですね、
行ったりやったりしてるからね普通、うん、
やっぱそっちなのかな、
うん、
それか鬼太郎みたいなやつですかね。
そうそうそう。
鬼太郎みたいなアイドルって嫌ですよね。
てれれ、てれれ。最近ね、YouTube でさ、鬼太郎のライブとか、あんまり鬼太郎のライブとかを見たことがなくて。マジでこれ手引きしてんだこれみたいなの、すんごい面白くてね。
ね、次あたりはもうじゃあ、ニューエイジアイドルみたいなのがね。
来ますよ。来ますよ。
すごくなんかこう神秘主義のアイドル。
ヒミコ。
めんどくさそう。
ヒミコ。福岡から出るね、ヒミコ。
福岡もそこらで、そこでも論争ですよ。いやいや、近畿だろうと。
そうそうそう。だから、ヒミコが2つ出てね、なんかあれですよ。ヒミコ1、ヒミコ2。どっちが本物か常に対バンすん。
ややこしいな。
アルバム邪馬台国には一曲ずつ、こう、交互に、あの、卑弥呼1、卑弥呼2が入
る。ああ、いいっすね。二種類アルバムが出るわけですね。
そうそうそう。なんかあの、だから、近畿版がいいとか、博多版がいいとかで、あの、オタも論争するみたいな。
あと、まだなんか候補地ってありましたよね。
なんかね、
なんかまだなんかありましたよね、どっか。
青森じゃなく違ったっけ、なんかね。
結構遠いとこありましたよね。
結構ありましたね。
うん。
だからそこが第三の勢力としてもう一回来て。これはすごいですよ。で、お互い、だけバックにやっぱり宗次郎がつくか。 鬼太郎がつくか。
いや、宗次郎はね、おそらくね、そっち方面でもなさそうなんでね。
そうか。
まあだから、鬼太郎がつくか、姫神がつくかですね。
あ、そうだね。姫神がつくね。
俺、姫神派だなぁ。そう。初期の姫神ね。センセーション。姫神センセーション
の、ね。
センセーション時代の。
センセーションね。あの、ね、ひらがなね。ね
どうでもいいわ。
さあ、
センセーションね。姫神センセーション。あれですよ。実は活動してるんですよ、今。
知ってますよね。
あのね、姫神センセーションじゃなくて、その、姫神センセーションがあった時代の、その、抜けた人たち。
うんうん、
で、抜けて、で、抜けた後に、その、姫神っていうのができたって、で、それが、まあ、割と、その、今までずっと姫神としてありましたけど、
うん、
で、その抜けた人たちが作って、その、センセーションっていう名前で今、活躍してて、
はいはい。
どっちかといえば、その、姫神センセーションっていうのは、その、あの、すごくフュージョンに寄ってた音楽じゃないですか。
うんうんうんうん、
で、そのフュージョン性を保った、バンド形態として、その今やってあるんですよ。青森かどっかで。
ね、はいはい。
うん。青森じゃないわ。青森、岩手県岩手県。
ああ、あっちの方だよね、うん。
アルバム買いましたけどね。ああ、昔のセンセーションだと思って。
もうね、本当に。偉いよね、ああやってね。
うん。
あの、すんごい、あの、若い頃はプログレとか、
はいはい、
あるいはなんかその、すごい現代音楽的なものにぐわーっとこう、系統して、はいはい、そういう、こう、難解なアルバムを出した人たちが、ある年を境に、異様に聞きやすいシンセポップとかやるのがいいのよね。
うん。
クスコとかね。そういう。
なんでしょうね、やっぱりなんか、もう、やっぱり若気の至りというか、そういうふうなことをやった反動みたいなのがあるんですかね。
なんかそうなんじゃない？なんか、だから浜田真理のヘビメタ期とリターントゥーマイセルフみたいな期みたいな感じで。
はいはいはいはい。彼女も初期の音楽と違いますもんね。
初期の音楽と違いますよね。
うん、
だからあれじゃない、サマソニカなんか出るんだよね、浜田真理ね。
あ、そうなんですか。うん、へぇ
来るね、ブーム。もう一回。
何の話からこうなったんかよくわかんないですけど。
わかんないですけど。
まあ、ニューエイジアイドルが来るというね。
ちょ、ニューエイジアイドルはな、なんかな、ちょっとプロデュースしたいよね、本気でね。
まあ、なんか、グッズの代わりにいろいろツボとか売れそうですよね。
もうね、すごいですよ。あの、それ敷いて、あの、花瓶の下に敷くとなんか鼻がよく持つんだよね、みたいな。ヒラニアじゃないですか。そういうグッズを、あの、10万ぐらいで売るっていうね。
まあ、なんかそういう、どうだ、今、どうなのかな、向こう、その海外から見る、その、日本のそういう音楽の、その、まあでも、オリエンタルな感じって、今なりそういう認識ですかね、
そう、
ね、
そうです、そうです。もう、それこそエキゾチックジャパンですよ。で、全然クールジャパンなんてクールじゃないんですよ、だから。やっぱりエキゾチックじゃないと、日本は。
鬼太郎がアイドルプロデュースか。やってほしいな。
怖えな
ぁ。めっちゃめんどくさそうやけど、やってほしいな。
誰が間に入るかですよね、つまりね。
ねえ。
さすがに電通とか来ないよね、ここにはね、うん。ここには来ないと思うんだよね。まあそんなニューエイジアイドルもいいんですが。まあそのね、その、ユイモアさんが所属する桜学院は、転入式に行ってきましてね、あの、
はいはいはい。
菊池さん、生徒会長という。
まあそうですね、人事的にはそういう形になりましたね。まあ大方の予想通りというのか、
うん、
まあす、まあす、まあそこしかないだろうという感じもありますけどね。
なんかまあそのね、ユイモア体制かみたいな。まあだけどユイさんもなんかパフォーマンス委員長、
いや、あのプロデュース委員長
という、ね、プロデュース委員長という、
あの謎の役職が与えられましたけど、
ね、よくわかんないですが、
うん、まあ一応、まあ、去年 まあ、去年、まあ、4人いて、で、4人は、その4人、それぞれに、あの、役職を、こう、与えられて、うん、まあ、それを踏襲するような形で、今回も4人、それぞれに与えられたわけですよ、役職が。うんうんうん、で、まあ、野津ゆなのさんが、トーク委員長という。
はいはい。
まあ、このトーク委員長というのも去年があって、これは、あの、杉崎さんがやってたんですけれども、うん、でも、それを引き継ぐような形でと。で、まあ、野津さん自身も、その、なんか、杉崎に、まあ、なんかこう、憧れてたっていう、まあ、嘘か本当わかんないですけど、うん、というようなことが言ってて、まあ、やりたかったと。
はいはい。
あの、どうせやるんだったら、トーク委員長がやりたかったみたいなことを言ってたので、まあまあ、で、まあ、実際にその、去年1年見てきた限りにおいて、あの、去年の夏のオーウエストだったかな、のライブで、あの、すごく喋りが面白かったんですよ、ユナノさん、
うんうん。
面白くなりかけて。で、あの、ユナノじゃないよっていう、あの、自己紹介もその時に初めてやったのかな、確か。
なるほど。
うん。それ以降、その喋りが結構跳ねるようになってきて、
はい、
で、割と喋らすと面白いなとは思ってたので、まあ確かに適任というのか、
うん。
うん、まあまあ、ありかなとは、そのトーク委員長として、場を回すという意味で。
うん。
うんあとも次がその、なんだろう、田口花が、
はいはいはい、
謎のその、気合委員長というね。
というね。
うん。このもうなんかね、このなんか気合委員長ってその、なんだろうな、その、倉本のそのなんか、適当な感じ無茶ぶり感
ああ
のそうなんかあのドヤ感がすごくなんかイラッときましたけどね、おもろいやろみたいな感じの、
あーなるほど
面白くないなと思うんですけどね
もう倉本校長じゃなくていいんじゃないですかね
気合委員長っていうね、そのなんか中途半端ななんかもう完全に滑ってると思うんですけど、うんまあまあそのなぜ気合委員長かというのは、その田口花さんという人は、その非常にこうプロレスが好きであると。
はいはいはい。
あのプロレスに非常に造形が深いという、本当にもうこれはあの、にわかとかそういうレベルを超えて、本当にもうガチで、彼女自身もそのいろいろなホールに行ってプロレスを観戦するぐらい。
うん。
うんで、いろいろなこうトークのネタにも、あの、プロレスネタっていうのを非常にこう、普通に挟み込んできたりとか。
うん。
まあそういうプロレス好きというところがあって、まあその気合委員長という。
うん。
うん、なんか、そういう、アントニオ猪木的な、
的なね、
あのそういう、なんでしょう、こう、気合を、
うん、
生徒全員に気合を、こう、うん、送るような、うん、ポジションを任されたみたいな、その本当にその辺もふわっとしてるんですけどね。
ね
本当に役職って、ねえ、その、いろいろありますけど、本当に謎だなというかね。うんどうしたらいいねみたいだね。
ね。
うん。
まあしかし、あの、私もプロレス好きなので、あの、なかなか田口さん、なんか発言をたまに追ってるとすんごいこと言うな、この人と思って、
うん。うん。
お父さんが好きみたいでね、相当ですね、あの、知識のレベルというのか。
あの、実際にプロレス記事の何かに呼ばれて対談したりだとか、そのプロレス関係のラジオでゲストして、こう、うんコメントしたりだとかっていうのはもう結構去年やってたりしてたんで。
そうなんですね、あれね。うんうん、ああ、なんかぜひ立派にですね、
うん、
羽ばたいてほしいなと、思っとるんですけれども。
うん、で、水野由衣がその、今度はその、プロデュース委員長で、これもまあ今回新しくできた役職で。
うん。
うん、まあ、水野さんはまあ、去年パフォーマンス委員長というのが、リーダー・ラウラという人がやってて、はいはいはいはい、まあ、おそらくそれを引き継ぐんじゃないかなとは思ってたんですけどね。まあ、水野さんも非常にこう、キレのあるダンスをなさる方なので、
うん、
メンバーの中で一番こう、なんでしょう、パフォーマンスというのか、
うん、
うん、身体能力的な面では、高い人なので、
うん、
まあ、パフォーマンス委員長かなと思ってたら、プロデュース委員長という、
うん、
これもちょっと謎な感じで、あ、プロデューサーじゃないんだと思って。
プロデュース委員っていうのがおかしいよね、そもそも。
おかしいですよね。
確かに。
うん。なんか非常にこう、ふわっとしててね。
うん。
まあ、これは何かというと、その、全体をこう、俯瞰で見るような、統括するような感じというんですかね。うん。うん、全体をこう、くまなくこう、見渡すような役目として与えられたようで。
うん。
まあ、具体的にはまあ何かこう、実際にセットリストを組むにあたって、こう、その意見するだとか、そういうところにまでもこう絡んでほしいというような意味があるらしいんですけどね。
うん。
まあ、なんか、プロデュース委員長、水野由衣って言われた時のその水野さんのなんか困惑した顔がすごく面白かったんですけどね。
あれはガチなのかね、聞いてなかったのかね。
あれはガチみたいです。本当に当日まで一応その誰それっていうことは言ってなかったみたいです、
ね。生徒会長も誰それとは聞いてなかった。
打診はなかったみたいですね。
はあ。
だから本当に水野さんが言われた時はなんかポカンとしました、一瞬。
そりゃポカンとするよね。
なんか当てが外れたというより、プロデュース委員長みたいな感じでしたよ。
つまり何をすればいいんですかみたいな感じなんですよね。そうですね。
ね、前回の役職を引き継ぐような形ではなさそうなので、だから、新たな役職なんでね。だから言われた時は、こう、困惑してる感じはありましたけど。
うん。
まあ、ね、また、まあ、ね、こう、まとめるというのか、全体を統括して俯瞰で見るみたいな、それ生徒会長とどう違うのかなって気もします。
それ生徒会長やんっていうね。まあだからなんか対外的に菊池も対内的に水野由衣っていうことなのかなっていう感じは。
まあダブル生徒会長って意味なのかもわかんないですけどね。
そうですよね。
まあ、ねえ。どうしあるのかな。まあ、ね、セットリストや何かにまでこう、そういう意見するような立場を与えられたようなので、まあ彼女自身がすごく好きな曲とかまあ入ってくるかもわかんないですよね。
ね、ファンモンとか増えるんじゃないですか。
発注にまで串出してきたら面白いですよね。
ね、うん、もっと乗れる、みたいな。
ねえ。あれ大事、ファンキー加藤でしたっけ？
ああ。
あの人に曲発注とかあるんですかね？
うわぁ。すごい。ファンキー加藤のインタビューで自分ファンキーだと思ったことがないみたいなね。
じゃあなんでファンキーなんだよ。
マーケティングだろ、多分。
まあまあ、そういうようなことにも、こう、ね、意見して。あとはまあ、なんでしょうね。彼女自身がこう非常にダンスがね、非常に演舞に近いような動きしはるのでね、そういうダンスパフォーマンスにおいてもこう、もしかして今までの桜学院とはまた違う動きが見れるかもわからないというかね、
なるほど。
より激しさが増すんじゃないのかなって気がしますけど、ね、なんかダンスというより本当に演舞に近いような、うん、だから頑張れとかが本当に水野が非常にこう動きが入る曲なんで、
はいはい。
頑張れみたいなダンスがガンガン増えてきたら面白いのかなとかね。
うん。
まあ、ダンスというよりも少林寺に近いみたいなね。
うん。
そんなノリになってくるかもわかんないですけどね。
なあ。面白いなと思ったのさっきその、ベビーメタルのあれも、トレーラーの話をしたじゃないですか。
はい、はい。
最後の最後にさ、ウィアーベビーメタルって言って、プッチュアーコルセットアップって言って、うんじゃーん、じゃーんってやるときに、後の二人はグダグダなんですよ。
こう、はいはい、
じゃーんって決まらないのに、ユイだけものすごい高く、コルセットをバーンと上げるんですよね。こう、うん、バーンと投げ上げるんですよ、
うん。
あの運動能力の良さというのか。
あれ落ちて後ですからね、また
ね。ねえ、そうそう。なんか、あとの二人がグダグダなのに対して、この人はもう一人レベルが違うな、みたいな、
うん。うん。まあ落ちてすぐね、再会できたのがやっぱり彼女の身体能力の高さを伺えるものがありますからね。
ね
え。うん。そういう面でも、パフォーマンス、もしかしたらこう、ガラッと今年の桜は変わってくるのかな、とかね。
うん。 この間ね、この間ね、まあちょっとごめん、今笑ったんでちょっと話をするとね、その、2012年度の卒業の DVD を一緒に見た、その、お前が父兄だったかみたいなやつが、その、これ見てくださいと。その、水野の手ってこんなに大きいんですよと。なんかそのね、マイグラデュエーション突出の最後で、水野さんがこう、こう泣きながらで、こう、口を押さえて、おえつで押さえてるっていうシーンがあるんですよ。
はいはい。
それを見て、これ見てと。こんなにこの手が大きいんですよと。もう顔が半分ぐらい隠れるぐらいなんですよ。まあ、多分水野さん、顔がちっちゃいからなんだと思うんですけど。でもそいつ曰く、手が大きいから、この子はまだまだ大きくなると。だからこれは結局3、だからベビーメタルはもう終わる。なぜなら、身長絶対中本さん越しますから。
ああ、まあ越すでしょうね。
中3で絶対越しますよ。見ててくださいって言われて、うん、そうですか。そうですか。わかりました。見て、見守ります。みたいな。俺たち変な会話してるよね。酒飲みながらだけど、これ変な会話してるよね、俺たちねって。なんで手が大きいから背が伸びるみたいな話してんの、俺たち。それをふと思い出してちょっと笑っちゃったんですか。
まあ、若干まあ、まだ伸びてるところありますし。
まだね、だからこの間ね、
菊池はなんか止まった感があるんですけどね。
ね、25センチ伸びました。で、155でしょ？すげえな。で、うん、もう、長渕さんって160ぐらいですもんね、多分ね。
まあ、そこまで俺は詳しくないですけど。身長とか普通に言い出したらもうアウトですよ。
マジで？いや、俺ね、俺ほら、だから、ね、俺はマニュアル熟読派なんですよ。
ああ、なるほど。データ重視派です。
そうそうそう。マニュアル熟読派であり、プロフィール熟読派なんですよ。
ああ、なるほどね。
まず、プロフィールをちゃんと読むっていう。
ああ、なるほど。
ホームページで言えば必ず、プロフィールとかアバウトから入るんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
マシンの構成をちゃんと見るんです。さっきね、二人で、こう、撮る前に話してたんですけどね、昔のホームページみたいなのをちょっと見る機会があってね、うわ、こういうの、昔のプロフィールのとこにマシン構成とかあったね、みたいな
話。絶対載してましたね、写真のアップしてね。
ね。
CPU ガスロンとかね。
ね。ハードディスクがどう、シリアル ATA なんだ、グラフィックボードがどうだ、
ね。あれは何のアピールだったんでしょうね。
わからんね。
いやー、あれはでも考えて俺もやってましたもん、なんか。
ね、
確かになんか、パソコンの構成変えてたなと思って。何のアピールやねんっていうね。
ね、
メモリがいくつとかってどうでもええわって話ですもんね。
あ、お金かかってますねみたいな、そういう世界なんだよね。いいグラフィックボード、
お金がかかってるから中身のそのコンテンツと何の関係がなんて話ですからね。
全くです、全くですよ。
ねえ、そう、マニュアル熟読派ですか。
俺もうそうなんですよ。
俺ね、案外プロフィールすっ飛ばす方なんですよね。
ああ。
割と読まなかった、後々読むみたいな感じですかね。
はいはいはいはい。
うん、
うちね、神さんがね、全く読まないんだよね。
ああ。
だから、なんていうの、感性で使えないというか、要するに、イメージでこうなったらこうなるだろうっていう風にして、使えないものは使えないって言って、
うん、
俺は熟読するから、だからそこで、ね、違うんだよ。そうやって、それを差し込んで、まず立ち上げるんだよ、みたいな。たら、もうじゃあお前やれよ、みたいな。飛んでくるっていうね。
まあでも、そのね、感覚でどうこうならない製品っていうのは確かにそれはそれでも欠陥っていう意味もありますしね、やっぱり。
ね。
うんうん、パッと触って、パッとこう、直感でできないっていうのはやっぱ今の時代やっぱ受け悪いですからね。
ね。
うん。
まあ。
まあまあ、プロフィールね、まあ、熟読されてるようで何よりですね。
ありがとうございます。いやいやいや、世界はね、絶対プロフィールを読むべきですよ、みんな。当たり前で、だって、会った時に好きな食べ物とか知ってる方が有利じゃないですか。
何、その有利不利がよくわからないですけどね。
ょ、ね、うん。まあでもね、桜学院もそうやって、あと新入生2人ね、入ってきて。
そうですね。
ま
あ、菊池が、で、まあ、生徒会長か、
うん。
はいはい。まあ、これはまあ、もうそうだろうなというところですよね。
うん、
まあ、本当に、ね。まあ、他にまあ、まあ、田口だったら面白いなっていうのはありましたけど。
大穴のね、そうね。
うん、
田口予想。
まあ、一応、だから、ベビーメタルでも忙しくね、なる年なんで、その辺はどうなのかなと思ってたら、まあ結局やっぱりもう生徒会長であるというようなところで。
まあね、そっちが本文であると。
うん、
まあだから忙しいですよね、7月1日からその7日ぐらいまで、
うん、
まあヨーロッパ回り、また増えるかもしれないし、つったら8月の頭には TIF ですか、
うん、
はもうすでに決まってるわけで、こちら桜学院として決まってるわけでね。
まあ大体桜学院っていうのは、まあ、去年見てきただけですけれども、その、やっぱり TIF までがやっぱこう結構グダグダするみたいなんですよ、ね、うんうん、あの彼女たちが言うには、
うんうん。
なかなかやっぱりその足並みが揃いにくいと。
うん。
うん、で、8月 TIF とかそういう学院祭があった以降にようやくこうまとまってくるみたいな流れがあるらしいので、
うん
う
ん、
でもようやくまとまってきたところで卒業っていうね。
ね。
うん、この破壊と創造をこう毎年繰り返していくっていうこの感じがね、
流れ
が非常に桜らしいというのかね。
素晴らしい。
うん、だから、なのでまあ、この今の5月、6月とか、まあその辺はいろいろこうフォーメーションやら何やらで大変な時期なんでしょうけれども、そこに加えてなおかつ2人が海外に行ったりするので、よりね、あの例年以上に
ね、
足並みの部分では大変なのかなと思うんですけれども、それでもまあ、生徒会長としてね、任命されたので、その辺をどういうふうに、こうやっていくのか、まあ、他にもまあね、田口とかノスがいるので、まあ、カバーしたりっていうのはあるんでしょうけれどもね。
ね。
まあ、なかなか今年の桜は、いいものじゃないのかなというのがね。
うん。
うん。
ですね。あとは、下級生でね、化けてくる子も出てくるのかという。
そうですね。だから、この間の転入式見た限りでは、下級生、特に、白崎とかが良かったですね。まあ、非常に、まあ、人数が減ったというのもありますんで、パート割も変わったというのもあるので、
うん、
だから今まで与えられてなかったパートを、愛子様が歌ってたりだとか、
はいはいはい、
うん、で、そういうような、面もあったので、うん、パート的な部分の変更とか面白さっていうのはまあ見どころにもなってくるでしょうけどね。
ね。
歌える人は結構桜は多いので、
うん
うん、歌えないっていう人はいないっていうのは強いですね。
うん。
うん、
なるほどね、
うん。
いやいや、今年も目が離せませんね。俺なんかまだ大丈夫、俺なんか全然マニュアル読んで、プロフィール読んでるぐらいじゃ全然ですね。与田さんには叶いませんよ。
いやいやいや、ね、在宅でそこまで知識があるんだったら大丈夫ですよ。
もう最近与田さんの言うことが本当どんどんどんどん分かってきて怖い。
だプロフィール誰に言うとコントの入ってきた、新しく入ってきた、その二人あって、一、はい、人がその岡田めぐみという人がいるんですけど。
はいはい。
愛と書いて恵みと読むんですけど、
うんうん、
彼女はその好きな食べ物にホッケの開きって書いてましたからね。
あれですかね、なんか田口花のイカとあれですかね。
桜学院に小屋事部というのがありまして、そういう酒のあてみたいなのが好きっていう人たちが3人ぐらいいて、田口と、白崎と、で菊池なんですけど、
ああ、はい、
でまあ小屋支部というのがあるんですけど、うん、まあそこに加入するんじゃねえかなっていう気がしますけどね。
なるほどね。あれでしょ、岡田その愛と書いてめぐみさんの方がバレエをしながら徳川の十五代将軍を言った人でしょ。そうそうそう。
バレエでこうね、舞いながらくるくるくるくる舞いながら、うん、家康、家光、家忠だとか言ってました。なんだこれと思って。
なんだこれですね。
だんだんこう回りながらこうグダグダなっていくあたりが、うん、なんかその後半になっていくあたりで、その、こう、 豆腐がある勢力が衰えてくるような部分をこう表現してたみたいなことを森先生が言ってて面白かったですけどね。
ナイスコメントですな。
もう吉野場あたりでこうなんか
、ふにゃふにゃになっちゃって。
ぐだぐだりみたいな。そうそう、そんなとかやってましたね。なんかその愛と書いて恵みと読むっていうのはなんかあの、パパはニュースキャスターを思い出すんですけどね。
うわぁ、懐かしいね。
古いっすけどね。
古いね。
知ってる人いるかな。
パパはニュースキャスターね。
愛と書いて恵みってそんなありましたよね、
先生。ありました、ありました。
あなたも恵みみたいな
ね。はいはいはいはい。あれだからそう、あれはね、だからそうやって子供の名前つけたんだよね、そういう風にね。
もしかしたらパパはニュースキャスター世代かな、親父。
やべえ。あ、でも、まさしくそうじゃないだってさ。
まあ、多分、まあ、俺と同じ年代ぐらいと思うんですけどね。
ああ、で、愛と書いて恵みで読めちゃうよね、それね。やっぱりわ。それだわ。
で、もう一人が、倉島サラという人ですね。
ね。あれもまた難しい感じですな。
サラって読めない
ですよね。爽快の爽に量ですからね。あれでね。
まあね、あの、岡田めぐみという人はもう、なんていうのかな、いわゆる菊池タイプですよ。もう完成されてるっていう
感じですね。なんかグランプリになったんでしょ、なんか。
そう、ちゃうのね。
ね。
うん。もうだから、もう本当にあれですよ。あの、将来約束されるてるであろうよっていうぐらいのもう、その逸材っぷりっていうんですかね。
あ
もう完成度が違うなっていう子が入ってきた。まあ、要はエースが来たな、みたいな。
ああ、なるほどね。
うん、で、片や、その、倉島サラさん。パッと見た瞬間は、あ、普通の人が来たという感じでしたね。人間が入ってきたと思いましたよ。
ああ。
うん。
でもまあそれがね、化けるのが桜の面白さなんです。そこが成長、ね。
だからアミューズが取ってくるわけですから、うん、決してその普通の人じゃないのは間違いないんですよ。一見普通に見えるであろう、でももうそのポテンシャルっていう部分はやっぱ見抜いてるはずなんだよね。
なるほどね。
だからその結構その二人両極端な感じに見えますけど、まあやっぱこれ二人もそれも揃って、こう、どんどん羽ばたいて成長っぷりが著しくなるんだろうなと思いましたけどね。
すごいですね。うん、夢があるね。桜学院夢があるわ。まあすごいね、うん。
なんかね、マジック披露してましたよ、倉島さん。
すごい。あの、ステッキをこう振り回すみたいなね。う
ん、完全にもステッキからあのピアノ線見えてるんですけど。
はい、
そこ誰も突っ込まず。
そういうもんでしょ。それ込みでしょうよ。昔東京ディズニーランドかなで売ってたんだよね。あのスティックね。ステッキね。ピアノ線付きのステッキ。
まあなんかミッキーがようやってましたよね。
そうね。で、収集って。俺もなんかそれ、うん、やったことあるけど。別にピアノ線で釣ってふわふわしてるだけって誰も見えてるっていうね。
うん
うん、だから別に手品感もないみたいな。単にあの、ヨーヨーくるくるやってるみたいな感じな
の。
ああ。
まだなんかすごく運動神経が良さそうというのか。
うん。
なんか、走り速いらしいですけどね。舞台上で競争してましたけど。
あ
まあまあ、うん。まあ、今回は4人じゃなかったですけど、まあ、2人に絞ったというのか。
あれですよね。で、またさ、だから、まあ、今年4人卒業するわけじゃん。結構桜学院ってこう、コンパクトになっていくのかね、これ、ね。
あの、減っていきますね、うん。で、次の年はもう3人が抜けるわけなんで。
うん、
で、今回入ってきたのが、その、小6と中1なんですよ。
はいはい。
で、今中1がいないんですよ。その新しく入ってきた倉島さんだけが一人になるんですよ、
ね。
だからまあ、おそらく一人だけが卒業するパターンですよね。この間の中本さんみたいな感じで。
みたいね。
うん。今、中1一人、小6二人。
小6ってあの、愛子様と。
そうです、そうです。ドックの方さんです
、ね。すごいね。
うん、この愛子さんはね、この本当もう化けるしかないです。化けていくしかないなと思います。あの、多分歌唱力の面では一番桜で一番でしょうね。
あ、そう。
うん、今、去年はだからその、彼女は部活も全然やってないですし、
うん、
その目立ったパートみたいなのもそんなになかったので、その歌唱力という面で押し上がる曲っていうのはなかったんですけど、
うん、
その前も言いましたけど、その歌の考古学っていう授業があって、
うん、
そこでそのアカペラを披露する授業が、まあそこでやる機会があったんですけど、
はい、
そのアカペラで一番度肝を抜いたのが愛子さんだったんで、
あ、そう、
涙する人も出たぐらいなんで、
あんな可愛い顔して。
そうですよ。もう鹿児島のね、
ね、
このですけど。
やばいね、来たね。
だから、まだね、その小6ですけど、今後、本当に下手すると、時代の仲本かもわからないですよ。
あ、来た。
うん、
時代の仲本来た。
だからね、もうまだまだ逸材は、あそこは。
怖いな。
逸材の宝庫なんで。
怖いな。
そういう面でももうなんか見てるだけで面白いですけどね。
怖い。
うん。まあね、そんな、でしたよ、転入式は。
ありがとうございます。
ただね、その中身はまあもちろんその、そういう任命式だ、パフォーマンスだ、まあいろいろありましたけど、
うん、
結構今回非常に、いい席というのが、前から5列目ドセンターだったんですよ。
はいはいはい、はい。
非常にいい席で、当たりまして、
うん、
ね、見てたんですけど、うん、その2階席の左側に、
うん、
関係者席とかがこうあって、
うんうんうん、
その関係者席のところにもずらりと卒業生が座ってるんですよ。
ああ、なるほど。
桜のライブってな、大体とか間違いなく、その卒業生って見に来るんですよ。
はいはい。
節目節目のライブには。
はいはい。
この間の卒業式にでも、その、三好さんとかも来てましたけど、
うん、
卒業した人は大体見に来はるので、で、今回初めてその、この間卒業した4人も来てて、
うん、
で、杉崎さんに関してはその、一応芸能界引退されて一般人になりましたけれども、一応まあその彼女も来てたので、
うん。
うん、で、その卒業生4人プラス、中本さん、で、あやみさ
ん
も来られてたという感じ。だから、そうたる面々が来てて。
すごいですね、もうね。
もそれだけが、もうなんか、目について、なんかもう、舞台見たらいいのやら、その、卒業生も気になるやらで、なんか、ちょっと落ち着かなかったんですけどね。
全く。いけませんよ、卒業生は卒業生ですよ。
いや、でも、そこに堀内さんが座って見てると思うと、なんかもう、それだけでなんかね、
ああ
緊張しますよ。
ああ。
まあ、鳥うちのなんか私服ダサいなぁとか思いながら、
ね。あの子ちゃんたちの私服なんかダサいの多い ね。
中本と、鳥うちの私服だけは本当にやばいですからね。中本にだって姉妹の間で着回ししてますから ね。
全部写真が貼ってましたけども
。乃木坂とのその着回しみたいなね。ね、それはそれですごくなんか、ね、経済観念しっかりしてて偉いなっていうのもありますけどね。
ね。
そうそう。だから、そういうなんか、ところも見れたりして、まあ面白かったですね。
そうですか。
うんうん、
あ、俺さ、なんか全然わかんないんで聞きたいんだけど、
はい、
ナタリーの、その、転入式のレポートに、
はい、
ライブの様子が出てて、
はいはいはい、
でっかいフラッグを2つぐらい振ってるシーンがある。
いや、振ってない。あれ、ね、でっかくないです。あれ単純に写真の距離的にでかく見えてるだけです。
あ、そうなの？
うん、でっかいフラッグはないです。
あれ、でっかくんじゃないんだ。
ね、
そうなんだ。なんか誰かやらかしてんのかなと思って、でかいフラッグ持って。
そんなんは多分
後ろの人見られないじゃん、それ、みたいなことあんのかなと思って。
ね、まあ、なんかこう、桜の父兄、ファンは父兄って言いますけれども、
うん、
その父兄はなんかこう、非常にこう、紳士的だとかね、
うん、
その他の現場のファンよりかなんか、ちゃんとしてるだ、みたいなのが言いますけれども、
うんうん、
でもそれは全く嘘だと思いますけどね。紳士ではないですよ。
なるほど。
ただ、着席という、その、椅子という拘束具が与えられてるだけで、その、おとなしく見てるように見えてるだけであって、やっぱりね、他の現場のファン以上に、 あの、K はギラギラしてますよ。あの、うるさいですし。あの、迷惑こそそんなにかけることは、まあ、釈石なんでね。
はい。
そんなにないと思いますけれども。うん、ただもう、その、インスタイベントだとか、そういうフリーなイベントの時とかでも結構なんか、ガチャガチャ。
ガチャガチャ。
わおわ、うるさいっすよ。
まあ、
でだいたい振り込み税多いですしね。
あ、そうなんだ。
前の方の人たちとか、
ね。あ、だけどそうだ、なた、俺の行った卒業式の時も結構振り込みしてる人は男女問わず多かったですよ。う
んうん、座りながら上半身ガチャガチャ動きますからね。
そうそうそうそうそう。
まあまあ、振り込みはまあまあいいんですけど、あの、うん、その父兄だからすごく紳士的っていうことはないです。
なるほどね。
うん、やっぱり相方はどこまで行っても相方ですよ。
なるほど。
その辺はやっぱり他の現場の人とは変わんないんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね。
ただまあなんか、そういう大きい旗を持ったりだとか、あとなんかすごく、その、でかいボードを、その、振り上げて、なんかこう、レスをいただくようなことをせがむようなっていうのはないですかね。そこまでやらかしてるのはいないかな。
うん、まあ、だけど。
シャチホコとかだったらそういうのあったらしいですけどね。
あ、はいはい。
で、公式が注意したっていうのはありましたけど。
ひどいな。
そこまでは今のところないですかね。
まあ、だけど、この間卒業式行った間では、まあまあ、あの、おとなしめだなっていう。まあ、中にはやっぱりこう、うん、あの、ギラギラした人もいましたけれども。
まあまあ、うん、ただまあ、あの辺はまあ、その、卒業式という程度の、フォーマルというコスプレを要するような場なんで、うんうん、まあ、そこまで変な人はまあ、見受けられなかったとは思いますけれども。
なるほど。
まあ、基本まあ、父兄といえど、もう、あ、ドロータなんで。
なるほど。
その辺のメンタル的な部分はもう、あの、どのドローととも変わんないと思います。
変わんないと思う。なるほどね。
接触がない分、よりギラギラしてると思いますよ。
そうか。そのライブで。
接触で、こう、なんかこう解消されるっていうことはないです
ね。ないからね、うん。だからこそライブとかそういうのでなんかこういいのがないと、どうなっとんじゃんみたいなね。
うん、
自分の思うような活動の展開になってないとどうなっとんじゃんみたいなね。うん、なるほど。深い、
うん。
また桜の話しちゃったよ。今日は iTunes マッチの話をしようと思ってたのに。
iTunes マッチね。俺はこれすごく気になるんですよ、このサービス、本当に。
まだね、だけどあんまりやってる人がいなくてね。
iTunes マッチ、要はこれって、まあ、あの、このサービス自体って、日本では本当にようやくって感じですけど、もう2011年ぐらいからもう海外で始まってるじゃないですか。
はいはいはい。
だどれほどこのサービスってその海外でも受け入れられて、その浸透して、なってるのかっていうのがいまいち伝わってこないですし、
ね。
だからその使い勝手という部分で、非常にこうどうなのかなっていうのがね。
要するに iCloud に全部入れるよっていうだけの話じゃないですか。
はい、はい。
まあ全部入れるよっていう話ではないんですけれども。
うん。
だから、まあね、微妙っちゃ微妙っすよね。
うん。はい、その、iCloud で共有っていう部分がまあわかりますけれども、あとはその、一番面白いのがその、手持ちの曲っていうのがまああるじゃないですか。
うん。
で、それがこう、なんていうんですかね、その、お墨付きを与えられるっていうんですか、こう認証されるというのか、
うん、
例えばその変な話イリーガルの方法でこう取ってきたファイルとかってやっぱあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
そういった曲もだからその iTunes でマッチされたらそれは正規であなたが買ったということじゃないけれども、要はその Apple の方でその認証されるみたいな話なわけじゃないですか、
うん。
なあ、メリット的にはそれぐらいなんですかね。
いや、あとは、こう、iPhone で、その、いちいちダウンロードしてさ、iPhone に入れなくてもさ、
うん、
その、全部、聞けると、いうことなんじゃない、
うん、
そっちのがメインなんじゃない、
うーん、
もう要するに
持ち歩かなくていいっていうことですよね。
そうそう、iPhone の中にファイルを入れる必要がない。
今までデータを、そのディスクに入れて、で、それを外で持ち歩いていくというスタイル からストリーミングなりなんなりっていう、自分のライブラリーからストリーミングで聴けるって話ですよね。
うんうんうん、まあ、それじゃないかな。
それ、そこはでも、
っていうか、だから、これやっぱり、そんなに外で音楽を聴かない人に対して別に必要かどうかっていうのはあんま必要じゃないのかもよ、みたいな感じでない、
ね、うん、だコアな音楽ファンに向いてそうなサービスなはずなんですけど、どうもコアな音楽ファンの人たちの反応もピンと出てきてない感じもしますし、これはすごいみたいな話、
うんうん、
な湧き方な記事とかも見たことがないんで、
うん、
さて誰に向いてるのかなっていう部分もね、
まあやっぱりね、なんかこういうのね、本当は面白がらなきゃいけないんでしょうけどね、我々のようなあれは、
うん
うん、やたら CD 持ってる人たちは
、うん、
とはいえ別にあんまりやる気もなく、これよりもスポーティファイが早く始まってよみたいな、スポーティファイだったら持ってないやつだって聞けるんだよみたいな、
うん、だから結局持ってるやつをっていう話じゃないですか。
そうそうそうそう、うん、
持ってるやつをストリーミングで外でからもなんか、うん、持ち運べって聞けますよっていう、だからなんか恩恵というのか、まあ、恩恵はあるとしても、新鮮味という部分かな。ではなんか、こう、ちょっと、あんまりかなっていうところですよね。
まあ、なんかさ、リモートデスクトップみたいにしちゃってさ、あの、自宅のこのマシンをつけっぱなしにしてサーバーっぽくしてさ、っていうのはもうすでにやれてるしね。
はいはいはい。そうですよね。
うん。だから、なんかね、結局さ、iCloud っていうものをさ、普及させるための一つの手段だったんじゃないかと思うんですよ。
はいはいはい。その
、Apple としてはね。
はいはいはい、
iCloud の中に何でも入れられます、音楽だって入れられますよ。
で
それにはさらにそのそういうサービスも入れるから、うん、音楽あなたの例えばあのライブラリーが100ギガあろうともうそれ全部入れると大変ですよね、うん、とかだから、うん、そこはこうしますよと、だからその、うん、我々のそのライブラリーにないもんだけアップするから、
うん、
あそんなクラウドにまあたくさんアップするわけでもないのに、うん、全てのあなたのそのほぼ全てのライブラリーがちゃんと、iPhone とかでも再生できるんですよっていうのは確かにまあその iCloud の使い方としてあすごいあのなかなか洗練されてるというか、
うんうん
うん、かなとは思いますよね。だからその全体的にやっぱクラウドを使う、もう全部アップしちゃえよと。で、
はいはいはい、
それで月にいくらか払えよっていう。
うんうん
う
ん、
まあ、月にいくらか払うっていうこと自体がやっぱでかいのであってね、こういうビジネスにおいて。うん、まあ、常にこう、チャリンチャリンチャリンチャリン入ってくる、
はいはいはい。そうですよね。
うん。だからこれをやっぱり、うん、アップルとしては、目論んでる。まあ、年間3980円ですけれども、このサービスって。うん、それでも、やっぱり年間3980円ってでかいですから、
うんうん、
そういうことなんじゃないかなと思いますね。
うん、
で、これを機に、まあ、いろんな、それ以外のその iCloud ので、まあ、いろんなものをどんどんどんどん、その、保存して、どんどんどんどん容量増やして、どんどんどんどんお金を、
はいはい。
使わしちゃおうっていう感じなんじゃないかなっていう気はしますけれどもね。うんうん、
まあ、要はもうデータは、そのいちいち持ち出して、その個々人で管理し、どうこうする時代じゃなくても、我々がちゃんと持ってるから、その都度、アクセスすりゃいいよっていうようなことの時代にしたいということですよね。
まあ、そういうことですよね。
うん。
だまあ、その辺、まあ、細かいことですけど、これがね、著作権的にいろいろな問題が、問題というか。
その辺の絡みで、だから日本ではなかなか、そんだけの年数がちょっと空いちゃったっていうのもあるんでしょうけどね。うん、
まあ、おそらく何らかのジャスラックかなんかとの取り決めができたのであろうとは思うんですけれども。
うん。
各権利者、どうなんだろうな。まあ、ちょっとよくわかんないですけれども。
あと、まあ、その、なんていうんですか、そのアップ、楽曲をアップして、こうマッチングさせるっていうんですか、
うんうんうん、
マッチングがすごくなんかだからあれなんですよね、その MP3 なり MP3 なりにその中にタグ情報ってやっぱあるじゃないですか、
はいはいはい、
で そういうタグ情報的な部分を参照してマッチさせるんじゃなくて、もう本当にその波形的な部分を見てるんじゃないかみたいな話ありますよね、うんうんうん、
まあね、いくらでもタグ情報はね 好きに書き換えられてしまうので、まあね、
うん、
書き換えられないやっぱりちゃんとしたものはデータしかないのでね。
で、そういう個人で作ったような MP3 なんて別にウォーターマークがどうこうみたいなのないですしね、
うん。だからまあもう波形を見るしかないでしょうね。本当に、ちゃんとその曲がその曲であるということを、うん、確認するというか。
だからそういうチェック、マッチングをしてるから、もう相当時間がかかるっていう話がね。
うん、まあね。
なんか、その、2000曲で半日かかってる人とか書いてるの見ましたけど、
うん、
2000曲でそんなかかるかみたいなね。
ね、結構その、ゴールデンウィーク中にやっちゃおうとかって言って、うん、何度も何度も跳ねられちゃってみたいな。
そう、だから、途方もないというか、ねえ、それもきつい話ですよね。絶対、俺だから今自分でってもちろんそのデータ、なんか見てみたんですけど、
うん、
MP3 って8万1000ファイルって出てきたんですけど。
うわぁ。うわ
ぁ。容量でも500ギガも超えてるんですけど、なんか。
うわ
ぁ。8万曲も聞いた記憶ないんですけど
ね。もうすごいね。
聞いた記憶もないし、これから死ぬまで聞けるであろうとも思わない
です。思わないですね。なんかすごいよね。すごい。
だから8万曲を一気にアップしたら、これパソコンまあ落ちるだろうなって気がして仕方がないんですけどね。
無理だよね。
無理ですよ。絶対に止まりますよね、こんなんね。
うわ、
もう。だからこの辺のマッチングの時間がかかるっていうのもなんかね、大変ですし。
ね、
サービスとして、いやまあ、もう普及すりゃまあ面白いのは間違いないんでしょうけども、いまいちなんかこう、声というのか、すごくいいみたいな話もね、聞かないんでね。で、年間4000近く取られるっていうね。
うん。
そんだけ取るんだから、それなりのサービスだろうとは思うんですけれどもね。
うん。まあ、あとは、やっぱりハードディスクとかでね、保存してて、うん、飛んじゃったーみたいな時に。
うんうんうんうん。
まあまあ、いいかなと思うけど、
そうですね、
ただそれってダウンロードできるのかねとかいろいろあるんだよね。
うん。
多分できないんじゃないかなと思うんだけど。
手持ちでのんがなかったら難しいんですかね。一旦認証マッチングすれば、ね、ああ、でもやっぱローカルにないとダメなのかな。
ねえ、その辺がよくわかんないんだよね。
そうですよね。
ねえ、なんかいろいろやっぱり細かいところいっぱいあるみたいで、よくあるのはさ、その、オリジナルアルバムで、と、
うん、
リマスターで一曲ボーナストラックで追加とかしたり、とか、そういう風になってくると、その、アップルにあるのがオリジナルだった場合、俺、ボーナストラックついてる、去年買ったいいやつなのに、そっちじゃなくてオリジナルが認証されちゃって、マッチしねえんだよ、ボーナストラックみたいな、
はいはいはい。
そういうことが起きたりしてるみたいよ。
で、マッチしたとして、その、いわゆるそのリマスタリングされた、される前のやつが、こう、ね。
ね。
ダウンロードみたいなことになると、なんか、それはそれで微妙じゃないですか。
そうそうそう。なんだよ、お前、せっかく、
音が悪いのが、みたいな。
そうそう。せっかくリマスターだから買ったのにさ、みたいな。
そういうな、もうあるので、で、それの、一個一個チェックするのも、もう途方な時間です。
ね、そうそう。
俺、それ、8万ファイルやらなあかんのかなと思ったら嫌ですよ。
うん、無理無理無理。それは無理ですよね。だからそういう風になんか細かいとこを見てしまうと結構がっかり感高いサービスになってしまうんじゃないかな。
そうですよね。なんか使いこなすという部分においてはちょっともうなんか神経使うなっていうのありますよね。
ね、
なんか今までのこうアップルのサービスらしからぬというんですかね。
だからもう
なんかややこしいなというか、
ね、もうちょっとライトな音楽好きでさ、まあ、
うん、
1000曲ぐらい、だいたいベスト版みたいなのばっかり買ってますみたいな人たちだったら、うん、おー、いいんじゃねみたいなのはちょっとはあるかもしれないね、うん。かえってヘビーユーザーになればなるほど、やっぱこういうのって、なんだかんだ言って自分の様式にほらしちゃうじゃないですか。
そうですね。
そもそもエンコード自体もさ、うん、やっぱりあれですよ、こんな、iTunes で MP3 にエンコードするなんて音がダメに決まってるでしょ、みたいな。
まあね、俺ですらなんかイグザクトオーディオコピーを使ってますから
ね。イグザクトオーディオコピー。
やっぱコマンドライン最強ですよ。
いいえ、使ってた、使ってた。それ Windows 2000時代に使ってましたよ、俺。
やっぱコマンドラインじゃないと信用できないみたいなね。
ね でももうさ、本当に俺なんかも退化しててさ、昔はさ、そうやってなんか、MP3 にするのもいろんなフリーソフトを組み重ねてとか、
はいはいはいはい、
組み合わせてとか、エンコーダーはラメをどこからダウンロードして、ほんとすごいめんどくさいことやってさ、これでエンコードできて MP3 にできてさ、やったーとかなんか言ってすんげえ喜んでたのにさ、もう最近は買ってきた CD を CD トレイに入れることさえめんどくさいみたいな。どうなってんだよ、みたいな。ね、もう MP3 にすること自体がめんどくさいんですよ。
そうそう、もう開封するのがもうめんどくさいから、うん、もうなんか、買って置いてるって感じですかね。
そうそうそう。そのね、買って置いてるやつをね、うちの子が破壊しに来るんですね、どしゃーん。だからお前そこに積んどくな、全部しまえとか亀さんに言われて、もうめんどくせんだよ、これ、みたいな。
そうね、本当に。だから、そういう、エンコードなり使うだなんだとかね、その昔やったら午後のコーダーとかね、
ねえ、
やってました。あんなんが流行ってた時代ありました
よ
ね。
ありましたよね。
うん、
でそれもさ、いろいろ何をどう CBR だ VBR だなんだかんだ、どれが一番音がいいんだとかね、
その論争ね、
論争ね、
あの論争だけはね、おそらく今でもあると思いますよ。
ね、
決着つかないですよ、
なこれはね。もう男は黙って無圧縮だよ、みたいな、ね。
まあ、で、今でこそ本当に容量に部分においてはもう、その余裕が出てきた時代なんでね、ようやくだから本当にそういう配列だなんだって、になりましたからね。
ね。
うん。
まあね、どうなることやらですかね。
昔はだから、DVD1 枚をどう圧縮してっていうのでもこう、日々ね、こう、格闘した時代ですもんね。
本当にね。
まあ、なんかわざわざ圧縮、もう無圧縮で普通に DVD とかでも取り込んでますからね。
そうそうそう。
まあ、別にそんな、ね、何をどうこうしてなんか CD に収まるよう、DVD を CD の容量に収まるようにみたいなことはもう考えないですからね。ね、
そうだわ。昔そんなことあったわ。入れらんないからそれ、ね、みたいな。640までにしてよ、みたいな。
ね、
無理っすよ、みたいな。
ね
え。やったな
あ。その辺の話は、だから、津田さんのね、WinMX はやめられない。
やめられない、
ね。その辺の話って本当に、で、今見たらすげえ面白いですけどね。
ね、
ってね、うん。
あの、仏門に入るっていうんだったっけ、あの、ハードディスクが1テラを超えるとね。テラだから
ね。なんかそんなありましたね。
あれ、それが一番俺笑ったな、あの本だよな。
そうそう。だからそういう時代でしたよね。だからそういうのに時間をかけてたのが非常にこう面白かった時代でしたけども、そういう部分に全然こう、もう気にもかけない時代になりましたもんね。
本当にね。
うん、
なんだかそれはそれで、なんか便利になってしまって、ね、うん、人は退化するのかね。俺なんかもうな、本当に。
退化というか、進歩しないで、だから本当もうさっきも言いましたけども、コマンドラインでやってるぐらいですし。
ね、だから今回のさ、武藤あゆみのアルバムもさ、俺もどっちにしようかと思ったら、これを配信で買おうか、やっぱ CD で買おうか、ものすごい迷って、CD 買ったんですけど、最終的に。やっぱりまあ、取り回しっていう意味で言うと CD しかねえだろうと思って。
まあ、本当配信で買えるじゃないですか。
うんうん、
でも、まあ、それは本当にありがたいですし、いい時代だと思うんですけど、じゃあ、そのデータって何でエンコードしてるのかっていうのはすごい気になったりするんです
ね。そう、まさしくそれよ。だからさ、
だから
やれやれ
る。そこが気になると。
結局ね。
なんかデータで買いたくないな、みたいな、
ね。そうなんだよ。それ iTunes でエンコードしたやつじゃないですよね、とかね。なんかね、余計なね、そんなわかるわけねえだろう、とか思うんだよ。ラメの最新版じゃないと認めませんよ、みたいな。そんな聞いたって俺のような人間がわかるわけねえじゃんと思うんだけどさ。
でもなんかこうね。
そう。
気になる
んだよね。
うん、
ダメだね。
ねえ、そう。だから、その、例えば、ライブアルバムみたいなのが配信で売ってたりするじゃないですか。
はいはいはい。
じゃその辺のそのライブアルバムってその、こうシームレスにこう続くじゃないですか、曲間の間。
はいはい。
あれもだから、そのエンコードのあれによってそのシームレスに聞けたりするのもあれば、そのやり方によってはその、うんうん、ね、途切れてしまうのもあるじゃないですか。はいはいはいはい、そこ気になるじゃないですか。
気になりますよね。
気になるとそのデータで買いづらいよなっていう感
じ。買いづらい。
ちゃんとギャップレスで、きちんとやってんのみたいなのが、ね。
そうそうそう、そう、うん。わー、みたいな。なんか、ものすごい腹立つ。
そうそうそう。
完成だからいいじゃん、別にね。って演奏でそうなってるわけじゃないんだし、みたいな。
でも演奏でもそのメドレーとかで、
ね、そう、ね、
分けられてたりするのあるじゃないですか。
あるね。
そこでそのギャップレスな感じじゃないと、やっぱイラッときます
よね。イラッときますよね。
っていうような部分を気にすると、なんかやっぱり、ね、キリがないというのか、なんというのか。
結局、我々のような人間に iTunes マッチは無理っていうことですよ。う
ん、無理ですよね。
うん、
まあね、そういうのはサービスとして、まあ、だから、そういう人たちは本当に個々人で自分の中でいろいろこう、ルールももう完成されてるでしょうからね。
ね。
揺るぎない何かが。
もう全部コマンドラインのなんかで設定も全部決まってるんだから。
そうそうそう。ね。
マイナス R、マイナス B、V、何百人なんとか、まあ、みたいなね。
そういうこうね、パラメータがきちんとこう、そうそう、それぞれ、人それぞれに。
あるんでしょうか。
正義な。
正義な。
感じのね。
感じの、
ね。これぞ正義だみたいなのが、ね。
そうそうそう。うせえ。
そうそう、本当に、
うん、
まあ、そういう人たちにはやっぱだからこういうのは向いてないんだなっていう気も、
そうそうそう
だったら、だからこそじゃあ iTunes マッチみたいなのもっとライト層にじゃあ本当使われるべきだと思うんですけども、
うん、
でもそっちに向いてる感じもしないっていうのがね、う
ん、結局はやっぱり自分が持ってるやつしかあげられないっていうところが最終的なネックですよね。
そうですよね。
それだったら Spotify クリア、 Spotify に行っちゃうよみんなね。
そうですよね、うん、
あっちの方がもうジュークボックスなわけですから、
うんうん、あれはあれでだから日本でも始まるっていうねアナウンスがあって、うん、全然その後音沙汰ない感じがあって、なんか非常にこう、ね、始まる詐欺みたいなね、
ね、
いつなんだろうっていうのは気になるんですけどね。
絶対権利者との交渉が進んでないんだと思うんですけれども、難航してるんだろ
うなっていうのはもうね、
いい加減にしたらどうかなと思うよね。
毎回のパターンっていうか、もう本当そうですよね。
ね、
日本はね、
うん。
おそらくまだ、もうね、もうちょっと1年2年かかるかもわかんないですよね。
ね、
本当やと今年とかいう話でしたっけ？
もう今年の話ですよ。もう去年ぐらいからずっと言われてますけどね。うん、
ね、
これもだって iTunes マッチもやっぱり何年かかかってるじゃない？
そうですね。
それもだから。
向こうでは2011年からなんかでしたもんね。
iCloud っていうの出て、クラウド時代だっていう時にさ、うん、やっぱりこういうのって結構その、そういうノリというのか、うん、で、うわーっと来て、それライト層もヘビー層も一気にザーンとさ、うん、いくらかガバッとこう、うん、すくい上げてみたいな、うん。で、その中から何パーセントか残っていくみたいな感じじゃないですか。まあ、明らかに時期を逸してるわけで、もう、スポーティファイも明らかに今時期を逸してるわけでさ、今からさ、
何千。もうなんか、やっぱり、正気をまた逃すかっていう感じの ね、空気がね。
そう、何万曲、聞き放題サービス始めます、ドーンみたいなのやってもさ、今だと全然響かないですよ。
ね、いや、本当にそうですよ。うん、その何万曲聴けるみたいなのがもう本当響かないんですよね。
ね、
そのセールスポイントとしてこう来ないんですよね。
だから中途半端ないろんなことをやれば適当に何万曲ではないですけど、なんとなく自分の聴きたい曲が聴けちゃったりするじゃんみたいな、
うんうん
う
ん
う
ん。
そういうのに対してなんかもう圧倒的なアドバンテージこれあるんですよみたいな。打ち出せないもん。
ねえ。
難しい。
ねえ、なんかこれの、まあ、もう本当に同じようなのをこう、繰り返して見てきた感じはありますよね。
ねえ、うん。まだ全然電子書籍とかの方が早いんだよね、そういう意味ではね、やっぱり。
足並みっていう部分ではもう日本はなかなかやっぱり揃わないですもんね。
ねえ。
もうい
いや、アミューズが統治してくれよ、もう。アミューズが日本の音楽を全部手中に収めてくれ。も
うそれは幸せなのかな？
わからん。
その辺はどうなのかな？アミューズってでも、配信ビジネスにおいてどうなんだろう。
あそこもめんどくさいからね、いろいろとね。
そうでしょ、なんかね、うん、あそこもね、
うん。
そんな積極的になんか感じもしないじゃないですか。
ね。
うん。
難しいですな。
ねえ、本当にね。うん、
まあ、そんな、iTunes マッチレポートでございました。
いや、なんかね、たまにはこういう音楽周りの話もね、
今日は
久々にしとかないとね。
いろいろと音楽についての話はしましたよ。ニューエイジアイドルの話もしましたし、ね。
さあ、ただの妄想のヘリクスですからね。
まあ、今日のあの、馬乗りのところの一行説明はニューエイジアイドルについてですから。はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。1時間半。あ、
うん、
1時間に収めたかった。
うん、
まあ、そんな感じでございます。最後に何か与田さんございますでしょうか。
そうですね。アップルの製品ってそういう俺も全く使わなくなっちゃってるんですよね、今。
iPod とか、ね。
昔はね。
まあ、iPod も使ってないよね、与田さん、ね。
いや、あのね、昔 iPod mini は買ったこと
あるんですよ。あ、mini は買ったんだ。あの、ケンポッドをね、使ってましたよね。
それの前ですね。それの前に iPod mini を買ったんですよ。
あ、そうだっけ。
Apple Store まで行って。
おぉ。
で、それ、買った時は iTunes とかは使ってたことあるんですけど、
うん、
もう iTunes も全く使わなくなってるんでね、Apple 製品周りのそういうのも iPhone も使ってないので、
うん、
どこがどういう風に進化してどうなってるのかって全く覚えてないんですけど、
うん、
ま
あ、結局そこだよね。そっちだって Android 使ってるしさ、
はいはいはいはい、
だから別に iTunes に依存する必要が一切ないんですよね。
そうなんですよね、うん、
まあ俺はもう iPhone 使ってるからもうどうしても iTunes に
依存せざるを得ない。昔の iTunes って昔は何でしたっけ、 iTunes Music Store とかでしたっけ、なんか、
はいはいはいはい、
あの辺のその音楽ファイル管理ソフトプレイヤーですかね、
うん、
あの更新されるたびにすんごい重くなっていったのはなんか非常に覚えてるんですけど、
うんうんうん、
動作がね、なんか、うん、今どうなんですかね、ってすごくこう警戒というか管理しやすいようになってるんですか、いろいろ。
今も重いっすよ。
あ、やっぱ重いですか。
重いけども、ただ当時に比べてやっぱコアイとかやっぱ CPU のパワーが圧倒的に上がった、うん、っていうこともあって、
ね、ようやく追いついたという感じなんですかね。
そうそうそうそう、大量のデータ処理とか、そういうことに関して、うん、やっぱりコンピュータ自身の、その、あれがぐーんと上がったので、パワーが。
はいはいはいはい、
それで、こう、なんとかやってるみたいな感じですよ。相当でも、使ってる感ありますね、うん、こう、CPU パワーとか
は。ああ、はいはいはいはい。
だから、どうなんだろうな、っていう感じはしますけどね。
俺はもうなんかずっともう2006年ぐらいからもうなんかフーバーばっかりですね。
ね。だからフーバーとか使うとあっという間に再生が始まるね、これ。
フーバーはもう本当今でも軽いなと思いますしね。
うん。
で、いろんな音楽ファイル、プラグイン入れて。
そうそうそう。
で、いろんな形式のファイルね、聞けちゃいますしね。
やっぱ今ハイレゾをね、とりあえずなんとか聞こうと思ったらフーバー入れるしかないもんね。
そうですね。
そういうところとか。ね、だからまあ iTunes もそのハイレゾか、ハイレゾ音源対応するのかみたいな話はされてるけども。
あ、まだそういう動きって具体的っていうか、まあ対応はしてないですか、じゃあ。
してないですね。
へ、
だからまあ、おそらくこの6月ぐらいに何かしらの動きがあるらしいぞみたいなのは、
うん、
なんかインサイダー的なところで言われてますけれども。
今だってその、アンドロイドのね、そのスマートフォンでもそのハイレゾ対応みたいなことになりつつ、だから次のエクスペリア、ソニーのエクスペリアがそうなるらしいんだよね。
まあもうね、差別化っていうのはもうそこしかないのでね。
スマートフォンが、携帯でハイレゾ音源っていうね。
どうすんだろうねっていうね。
ね、いや、さっきもね、ちらっとその喋ってましたけど、そのハイレゾって、すごくなんか音がね、良さそうというか、いい音で聞けるっていうのがまあまああるじゃないですか。うんうん、とはいえ、その、プレイヤーとして、そのハードの面、ハード的な面の作りとして、
うん、
その、ハイレゾを再生するにおいて、その、スマートフォンっていうのは、その、ね、 向いてるのかどうかっていうのはあるじゃないですか。
まあそうですよね。
そのイヤホンのその、
そう、ね、出力の問題で、ね、
作りの部分が、なんかすごく貧弱な感じはやっぱしますし、
ね、
で、ハイレゾの音源はやっぱ楽しもうと思うんだったら、なんか、ちゃんとその、それこそポータブルアンプもなんかきちんとしたもんもいるかもわかんないし、ヘッドホンなり、イヤホンなりもちゃんとしたもんじゃないと、
うん、
その音恵を、なんかね、
ないね、
うん、っていう部分がやっぱり非常に気になるんで、スマートフォン単体でその、ハイレゾ対応って言われても、どうなのっていうのはなんか微妙にありますよね。
ね、スマートフォンにスマートフォンの 1.5 倍ぐらいの大きさで、3倍ぐらいの重さの鉄の塊みたいなのを入れて、電話制ちゅうのかこれでみたいなね。
そうそう、だから結局そうなんじゃないのかな、みたいなのがね。
結局電話なのよね。だから、うん、すげえ、オーディオプレイヤーではないのでね。
そうそう、だから、スマートフォンのスピーカーで、そのハイレゾをもし鳴らしたとして、絶対にこれ。
無理だよね。
ね、だから何言った話になるじゃないですか。
ね、うん、そもそもそう、スピーカーに金かけるって、本末転倒ですからね、スマートフォンではね。
そうそうそうそう。
鳴りゃいいだろ、みたいな、
うん。うん、っていう話ですしね。だから、スマホで入れそうっていうのは、どれほど、その、需要の面であるのかなっていうのは謎ですけどね。
ね。
まあでもソニーとしてはそういうような差別化という部分でいろいろ
こう、もうやるしかない。
乗っけて、乗っけていかないとあかんねやろうなっていうのはわかりますけどね、
うん、そういうこと。そういうことですよね。やるしかないですよね。
うん。なんか、4K の動画で撮影とかもね、できるようになるらしいですよね。ね、まあ、わかんないですけどね、
ね、もう。まあ。期待しよう。はい、ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもありがとうございました。